ゆっくり潜っていってね。モバイル、通信、IT 関連のニュースや話題などを取り上げて、中の人の意見や感想を述べてみたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験や見聞についてお話をしてみるポッドキャストです。
ゆくもばでのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしています。
多少お聞き苦しいことがあるかもしれませんけど、どうぞご容赦ください。
ゆくもば、第240回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが、中の人。そのネタをお話しするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
嫌です。
皆様、大変ご無沙汰をしています。当初は1ヶ月半程度の休養を予定していましたが、急遽休養期間を延ばすことになってしまったことを、改めてお詫びいたします。
そのまま帰ってこなくなるんじゃないか、という懸念もなきにしもあらずだったわけですが。まあ、今回はシャレにならない理由だったので。
実は今回、中の人が休養を延長することにしたのは、サボり癖がついて怠けていたのがゼロではないとは思うんですが、一応ちゃんとした理由がありまして、1月の下旬に体に異常を感じまして、病院で検査を受けた結果、心臓の不調が発覚しました。
動脈硬化などの不摂生が原因では、と思われたんですが、検査結果でそれは否定されたようです。
鈴見さんがしょっちゅうディスるから、中の人がストレスを感じたんでは？
人のせいにすんな。
薬を飲んでひとまず落ち着いている状態で、今すぐどうこうということはないので、あまりご心配いただく必要はないんですが、とりあえずポッドキャストの配信を再開できる程度には落ち着いたということで。
まあ、休んでいる間も、暇ができたら模型の塗装をしてたので、結構大丈夫なんだと思います。
ということで、ゆくもばは間もなく配信開始から5年を迎えるということで、一大リニューアルを、する予定がないんですけど。細かな変更をしながら、お休みの前の水準には戻していきたいと思っています。改めまして、今後とも、よろしくお願いします。それでは、今回のニュースです。今回は、この1週間のニュースに加えて、3月上旬のニュースの中からピックアップしてみました。
POD は、アメリカのイエロージャケット社の護身用スタンガン機能付き iPhone ケース、イエロージャケット iPhone6、6S の販売を開始しました。このケースは、iPhone 用のケースと防犯用のスタンガンを一体化したもので、手にしていることが多いスマートフォンにスタンガンを組み合わせることで、いざという時に使用しやすいメリットがある、とのこと。対応機種は、iPhone 6、6S のほか、カメラ使用時にセパレート式のケースの一部を取り外す必要はありますが、iPhone 7、iPhone 8にも使用することができるとのこと。搭載されるスタンガンの電圧は95万ボルト。スタンガン部分を分離させてコンパクトな状態で iPhone を操作できるほか、スタンガン用に内蔵されているバッテリーで iPhone の充電もできるそうです。なお、POD 社では、護身グッズとしてのスタンガンを所有することは合法でも、正当な理由なく持ち歩いたり、 みだりに使用したりすると軽犯罪法に抵触すると説明しています。
スマートフォンにスタンガンを装着して、いざという時に使えるメリットを解くあたりが、いかにもアメリカンですね。POD 社は、以前 iPhone 5、5S 向けの同様のケースを販売していたこともありますが、この手のケースに興味を示す人が一定以上いるということのようです。iPhone にバッテリーを充電できる、モバイルバッテリーとしての機能は魅力的だと思いますが、スタンガンとしての機能が活躍することがないことを願います。
楽天は、MVNO サービス、楽天モバイルについて、今年10月に楽天モバイルネットワークスが MNO として携帯電話事業に参入することに伴う、回線移行の予定を契約者向けに案内しました。楽天モバイルでは現在、NTT ドコモと au のネットワークを使用する MVNO サービスを提供していますが、これを順次自社回線へ移行するとしており、3月14日以降に契約したユーザーについては、2019年10月以降、楽天モバイルネットワークスの SIM カードが送付され、届き次第入れ替えるよう案内されます。契約中のプランや、最低利用期間は SIM カードを交換した後にも引き継がれるとのことで、3月14日午前9時59分以前に契約している既存ユーザーの移行については、後日改めて案内されるとのことです。3月14日時点での自社回線 SIM カードへの対応状況も合わせて案内されており、スマートフォン9機種、モバイル Wi-Fi ルーター1機種が対応機種となっていますが、対応を予定していない機種を購入したユーザーについても、3月14日午前10時以降に契約しているユーザーには交換用の SIM カードが送付されるとのことです。SIM カードの交換を行わない場合、引き続き MVNO サービスを利用することができるとのこと。自社回線に対応しない機種があることについて、楽天はユーザーの選択肢を増やすため、自社回線に対応しない予定の端末も MVNO としての販売を継続している状況であると発表しています。
楽天は、4月1日付で MVNO サービスの楽天モバイルの運営を行っている、楽天コミュニケーションズの株式及び事業を、10月から MNO として参入する楽天モバイルネットワークスへ承継する予定です。MVNO の楽天モバイル、MNO の楽天、使い分けるのがめんどくさいんですが、もうしばらく使い分けないといけませんね。MVNO の楽天モバイルについては、10月以降は NTT ドコモのネットワークを使用するプランの縮小、収束が考えられる状況ですが、10月以降は自社回線への巻き取りが始まることが今回正式に明らかになっています。3月14日以前に契約しているユーザーについても、ドコモ回線のプランから優先的に移行を案内されるかもしれないですね。また、3月14日以降に契約しているユーザーについて、10月から交換用の SIM カードが送付されるとのことですが、交換しなければ引き続き MVNO のサービスを利用できるとのことで、交換用の SIM カードに差し替えて回線開通を行うことで切り替わるため、回線開通をしない限りは MVNO のままになるのではないかと思います。逆に、回線開通を行うと、MVNO の SIM カードに戻してもネットワークに接続できないかもしれません。あと半年ちょっとでその時はやってきますが、楽しみなような、不安なような、複雑な感じです。
アンカージャパンは、ポータブル電源、 アンカーパワーハウス200を発売しました。アウトドアや災害時の利用を想定した大容量のポータブル電源で、昨年秋に仙台モデルが発売されています。出力ポートは USB-A、USB Type-C のほか、110V のコンセントやシガーソケットも備え、小型の電化製品の利用可能。仙台モデルは 434Wh でしたが、今回は 213Wh に抑えられ、その分重量を 4.2kg から 2.7kg に抑えています。最大 30W の USB パワーデリバリーに対応。スマートフォンを約15回、MacBook を3回フル充電できるとしています。なお AC 出力については 60Hz 仕様になっており、50Hz 専用の電化製品は接続しないよう案内されています。パワーハウス200への充電は、専用の AC アダプターのほか、USB Type-C 経由でも可能。また、USB ソーラーチャージャーのアンカーパワーポート、ソーラー60にも対応するとのことです。
アンカーパワーハウスのニューモデルが出ましたが、従来モデルの後継品というよりはバリエーションと見た方がいいですね。バッテリーの容量を減らして重量を減らし、持ち運びをしやすくしただけではなく、USB Type-C と USB パワーデリバリーに対応することで、より利便性が増したということでしょうか。ただ、USB Type-C 端子は、パワーハウス200から電源供給をする場合、本体の PD ボタンを押さなければいけない。押さずに接続した場合、接続機器からパワーハウス200に対して充電を始めようとするという制約があるようで、これは仕方ないとはいえちょっと不便です。このほか、AC 出力が 60Hz 専用というのは、中の人は 60Hz 地域なので問題になりませんが、東日本地域では多少問題が出るかもしれませんね。とはいえ、最近は自動切り替えの電化製品も多いので、昔ほど深刻ではないですが、今回のモデルのフォーマットを適用した、仙台モデルの後継機種の登場にも期待したいところです。今回のニュースは、以上です。
休んでいる間、中の人は何をしていたんでしょうか。どうせゲームしてるか、模型作ってるかでしょうけど。
正解。とうとうプレステ4を購入して、エースコンバット7をやっていたりしたようですが、心臓の問題が発覚してからは、激しめのゲームはちょっと自粛してるみたいです。
あと、この期間にApple Watchを初代からシリーズ3の GPS モデルに買い替えましたね。初代モデルは、すでに OS の更新が終了しているというのもありますが、WatchOS 4に搭載されているはずの、安静時心拍数の測定ができないという問題があったので、今回を機に買い替えた感じです。
それ以外にも恩恵が多かったので、もっと早く買い替えとけばよかった、とか言っていましたね。
電子機器を購入したのは家電製品を除くとこの2つが久々で、最近の散財は主にプラモデルや模型関連の工具などですが、最近は楽天ポイントや T ポイントの期間限定ポイントを消化する形で購入しているので、意外にお金は使ってない感じですね。この休養期間中に、完成品がもう少し増えるかと思っていましたけど、お正月休みの M1 スーパーシャーマンと、塗装に四苦八苦して異様に時間がかかったカーベイ 1C の2つだけ、今は自衛隊の61式戦車の塗装をしているようです。今年は模型サークル関連の活動にも力を入れていこうとしています。
最近はあまり大きな散財をしなくなったせいで支払いに余裕ができているようで、 中の人のことですから、また油断してるとそのうち大散財するんだろうなと思いますけど、まあいろんな意味で無理しないようにしてもらいたいものですね。ゆくもばでは皆様からのコメントやご意見などをお待ちしています。
iOS のポッドキャストアプリや iTunes からのレビュー投稿、 Twitter のハッシュタグシャープ YUKUMOBA をつけたツイート、配信に使っているシーサーブログや告知ブログ、ゆっくりもばっていってね、アフターザポッドキャストへのコメント投稿、利用しやすい媒体から遠慮なくコメントをお寄せください。ブログの URL はショーノートに載せています。
告知ブログではたまにですが、中の人が参加したイベントのご紹介などをさせていただくことがあります。またゆくもばに関連する話題などを取り上げた記事を投稿することがありますので、よろしければご覧ください。またゆくもばではお聞きいただいている皆様方とのコミュニケーションを促進する目的で、現在スラックのワークスペースを試験的に運用しています。中の人にご連絡をいただければ、ワークスペースへの招待メールを発行させていただきますので、こちらも遠慮なくお知らせください。なお、ワークスペースから番組へのコメントも歓迎します。
いただいたコメントは番組後半でコメント紹介の時間を設けてご紹介させていただきたいと思います。コメントが少ない場合、数回分をまとめてご紹介することもあると思いますけど、あしからずご了承ください。
また福岡市を中心に AFV、 自動車、航空機、艦船などのスケールモデルを愛好する方々の模型サークル、スケールモデルビルダーズ福岡の運営に中の人は関わっていまして、メンバーやイベントの参加を募集しています。こちらについてもショーノートにリンクを掲載しますので、興味がある方はぜひご覧ください。それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってねは、合成音声の作成と編集に、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用しています。
合成、編集、その他もろもろまとめて全部の担当は、中の人、AKA、ハイマウント。
声は、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
イヤでお送りいたしました。